天塩川物語。雄大な北海道を北に向かって流れる天塩川。その源流は北海道の懐、上川地域と網走地域の天塩岳のふもとに始まり、全長254キロメートル、広大な北北海道の自然と人々の産業文化を築いてきた天塩川。この番組はこの天塩川が育んできた自然とその恵みのもとで育まれてきた人々の営みや生活、文化、産業をルポルタージュで綴るラジオ番組です。今日の天塩川物語では剣淵町にお邪魔しています。今日私がお邪魔しておりますのは、剣淵町の中でも桜岡公園と呼ばれるあたりでして、皆さんももしかすると温泉などで訪れたことがあるかもしれません。レイクサイド桜岡さんのですね、周辺施設について今日はお話を伺っていこうと思っています。今日お話を伺いますのは剣淵町役場経済課参事商工観光グループ長の酒井治さんです。
酒井です。よろしくお願いいたします。
今日はよろしくお願いいたします。今日はこの剣淵の自然をたっぷりと楽しむことのできる施設のご紹介ということで、桜岡公園の周辺の施設訪れております。酒井さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、それでは今回ご紹介していただきます桜岡公園ですが、こちらは剣淵で言いますと大体どのあたりに位置しているのでしょうか。
剣淵の東側ですね、
はい、
最東端とでも言いましょうか、すぐそこは、ワッサム町になってます。
そうなんですね、私どもは内路から参りましたけれども、ちょうど標津剣淵の、インターを降りて割とそんなに経ってないかなというぐらいだったんですが、それでもワッサムにもかなり近いところになってるんですかね。
すぐそこがワッサム町になってまして、
うんうんうん、
国道からだいたい4キロぐらいですか、
はい、
アルパカ牧場を、過ぎて、
はい、
山の中に入っていただくと、桜岡公園があるというような、位置取りになっています。
そうですね、国道からすぐにレイクサイド桜岡という大きな看板がありますので、入っていただきますと一気にこう山の風景というのが広がってきまして、そしてここの桜岡周辺に来て、湖の見える風景というのが広がった瞬間にはうわーっとね、感動してしまいましたけれどもね、剣淵の最東端にあるということですね。さあ、この桜岡公園にはそれではどのような施設があるのでしょうか。
まずは温泉施設の、レイクサイド桜岡、
はい、
宿泊も当然、できますし、
はい、
宴会もできます。それでここのですね、
はい、
今面白いのがレストランでジャンボメニューっていうメニューを出してるんですよ。
何ですかそれは。
ハンバーグ の, ランチセットがですね、
はい、
400g で出しているとか。 400ですね、
はい、
それですとかジャンボチキンカツカレー、かなりびっくりするような大きさで、
はい、
提供させてもらっていますね。
それはいつ頃からなんですか。
これ去年一昨年ぐらいからですか。
じゃあ知る人ぞ知ると言いましょうか。
そうですね、
ここに来れば、うん、ジャンボメニューを味わえる、ね、ということなんですかね。
まあ、ガツンと食べたい方にはもううってつけでないかなと思いますね。公園でお腹を空かして、
はい、
ジャンボメニューを食べていただければなと思います。
そうですね。それから、先ほど見てまいりましたけれども、パークゴルフ場というのもかなり有名だそうですね。
はい、ホテルの前に湖畔コースという、うんうん、初心者向けのコースがあるんですけれども、
はい、
それとは逆側にですね、ホテルの裏側になります高台に、
うん、
高台パークゴルフ場がありまして、
はい、
ここは36ホールあるんですけれども、非常に高低差が激しいと。東北でも最難関のコースではないかと言われているコースですね。
酒井さん、それだけではありませんね。その他にもキャンプ場もあるということだったんですが、
そのパークゴルフ場のすぐ下側になりますなるんですけれども、
はい、
そこにキャンプ場がありまして、
うん、
ちょっと今のシーズン キャンプするには寒いのかなというような気もしますけれども、ね、あのデイキャンプですとか、
はい、
あの天気のいい日に、うん、過ごされるにはちょうどいいのかなというふうにも思います。
はい、やはり夏場の利用は多いんじゃないでしょうか。
夏場多いですね、うん、あの本当にあの全国各地からたくさんのお客さんが見えられています。
あ、そうなんですね。夏場はキャンプの利用をされているお客様もね、
あ、当然ですね、
温泉を利用したりなんかして、はい、そういった意味では本当に便利ですよね。近くにパークゴルフもあるし、温泉もあればレストランもあるしということで、なかなかねこう料理するの大変だわという方には、ね、寝泊まりするところだけテントという感じで日中は遊んでいただいて、そしてレストランですとか温泉を利用していただくこともできますし、もちろん宿泊施設もございますのでホテルの利用も可能だということなんですね。本当にですねこの広い敷地の中にコンパクトにいろいろなものがまとまっておりますが、その中でもひときわ目を引くのがこの桜を囲む湖じゃないかなと思うんですけれども、どうでしょうか、この湖を利用して、1年の間でこう行われるイベントなんていうのはありますでしょうか。
あのイベントと言いますと、うん、8月に湖水祭り、
うん、
これはあの非常に大きなお祭りで町内外からたくさんのお客さんが、見えられています。
これは花火大会もあるんですよね。
そうですね、あのそれと5月に、
はい、
まあ、あの大体、町民対象ということになりますけれども、
うん、
あのまあ、名前の通り、はい、桜が多い場所なんで。
あ、そうなんですか、はい、今はちょっとね分かりませんでしたけれども、
ね、
あ、この道路の周辺というのはじゃあ桜で咲き乱れて、
いっぱいになりますね。
うわー、はい、すごいですね。あ、さすが桜岡公園というだけあって。
そうですね。
あ、じゃあ春も見頃ですね。その春にはどういったイベントが、
桜祭りを、お肉を食べながら、うんうん、お酒を飲みながらみんなと、はい、楽しく過ごすと。
あ、そうですか、はい、じゃあ剣淵の春の始まりというのはこの桜からということでしょうかね。
そうですね、はい、それとあの1月にですね、
はい、
この桜岡湖でワカサギが釣れるんですよ。
本当ですか、この湖は冬になるとどうなるんですか。は
い、結氷しまして氷になっちゃいますね。
あ、じゃあそこで、
穴を掘って、ワカサギを釣ると。
あ、そうなんですか、もう冬になるとワカサギ釣りができるということで。あ、じゃあ訪れる方々というのはやはり冬になってもいらっしゃるんですね。
そうですね、ただこの、3年間ですね、
はい、
ワカサギ釣りが中止になりまして、今年は満を持してですね、
はい、
あの卵を孵化させて。
あ、そういった取り組みがあるんですね、
はい、
うん、
それで元気にあの稚魚がですね、
はい、
あの岸を泳いでたんですけれども、
はい、
この頃見当たらなくなって、
あ、
真ん中の方に映ってるんでないかなと思うんですけどね。
そうですね、こればっかりはもう自然のことですので
ね、
はい、お任せするしかないんですが、ワカサギ釣りというのもできるということなんですね、はい、いや、それは知らなかったですね。本当に通年通してですねここを利用していただくことができるということなんですね。さあ、酒井さん自身、この公園のことはよくご存知かと思うんですけれども、はい、おすすめの過ごし方っていうのはありますか。
これからなんでしょうけれども、
はい、
今ノルディックウォーキングがなんか流行ってますよね。
そうなんですよね、はい、
それでここ一周だいたい4キロメートルぐらいあって、
うんうんうん、
まあ、ノルディックウォーキング、
はい、
まあ、散歩でも何でもよろしいんですけれども、
はい、
この一周を歩いていただくのが一番
いいね、
楽しいのかなと思いますね。これから紅葉も始まりますし、
もう今ですね健康ブームというのがねもう皆さんもよくご存知かと思いますが、その中でも、ノルディックウォーキングをぜひ推進していこうという取り組みもですね各市町村などでも、行われ始めているところですが、この辺りは4キロほどあるということで、ちょっと汗を流してみたいなとか体を動かすのにいい場所ないかなという方にはここおすすめかもしれませんね。
そうですね、地元でこう歩くと、
うん、
まあ、特にノルディックウォーキングをしてるとこう、
はい、
なんか白い目で見られてるような気がします。だからこういうところで、歩くっていうのは、
うん、
周りの目も気にならないですし、
はい、今日驚いたんですけれども、お隣のワッサム町からもここを訪れてましたね、歩いて。
そうですね、13キロ歩いてきたって言ってましたから。
すごいですね、
私よりもご年配の方が多かったみたいなんですけども。
いやいや本当にね、皆さんもうお元気で、まあ、着いた途端にねこう疲れたということでね野原に寝っ転がる方もいらっしゃいましたが、またそれもよしといった具合にですね、
はい、 経験だと思います。
ねえ、そういった風にここを利用していただけると本当に嬉しいことですね。
はい、
まあ、実際に利用していただいて体験していただくのが一番いいかなとは思うんですけれども、まあ、これまでですね、見物については絵本の里ですとか、この後ご紹介する町を元気にしようと頑張っていらっしゃる先生ですとか、子どもたち、チアリーディングの皆さん、その他アルパカ牧場と、まあ、見物といえばいろいろありますけれども、まあ、こうしてたくさんの魅力を持っている見物町、この桜岡公園もその中の一つということで今日は教えていただきました。さあ、坂井さんに最後にお伺いしたいのは、この見物の、まあ、全ての魅力をですね、改めて、知った上でのこの町の魅力といったのはどういったところにあるのかなということなんですが、いかがでしょうか。
いや、全ては知っていないかとは思うんですけども、全体的に町全体がのんびりしているのかなっていうような感じはしますよね。
私も昨日ですね、行われた軽トラマルシェという道の駅のイベントでお手伝いさせていただいたんですが、その際もどの方も皆さん話しやすくて、で明るくこう迎え入れてくださる感じがしたんですよね。なんだかそういった気質がある見物町なのかもしれませんね。ああ、そうですか。50年以上住んでいる坂井さんもこう皆さんがこう柔らかくてお
っとりしてるっていうんですかね、
おっとりね、優しい感じがしますよね。
中にはそうでない人間もたくさん いるとは思うんですけ
ど、ね、人それぞれですからね、まあ、もちろんそうなんですが、まあ、そういった意味では、まあ、住みやすいなって感じる方も多いのではないかと思いますね。坂井さんはそういったところも見物の一つの魅力だということで、こうしたハード面というね、施設のものだけではなくて、ここに住む方々も、おもてなしの心ですとか、こういった優しさだとか、そういったものにあふれているんじゃないかなというようなことでしたね。さあ、坂井さん、今日はですね、たっぷりとこの桜岡公園周辺の施設について教えていただきました。ありがとうございました。今日は見物町役場経済課参事、また商工観光グループ長でございます坂井治さんにお話を伺いました。坂井さん、本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。
今日の手塩川物語後半では、ここ見物町で町を元気にしようと頑張っていらっしゃるチアリーディングチームについてご紹介をいたします。本日お話を伺いますのは、絵本の里見物ジュニアチアリーディングクラブ美爆楼代表の柏倉幸子先生です。柏倉先生、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今日はですね、9月25日なんですけれども、ここ見物町の道の駅でちょうど軽トラマルシェということで、地元のお祭り、農産物を中心にしたですね、軽トラ1というものが行われておりました。今日はこちらのステージで、この町を元気にしようと頑張っていらっしゃるジュニアチアリーディングクラブ美爆楼の皆さんがこの後演技をしてくださることになっていますので、その前に先生にいろいろとお話を伺ってみようと思います。さて、柏倉先生、早速なんですが、はい、チームのご紹介をまずお願いいたします。
はい、見物町を拠点にチアリーディングの練習をしております、はい、全部でメンバーは今100名ほどおります。
そうなんですか。
はい、
はい、チーム美爆楼というのはその100名全体のことを言うんでしょうか。
そうですね、さらに、はい、社会人ですとか、うん、お子さんのお母様たちのママさんチームもあるんですが、
はい、
この絵本の里見物ジュニア、はい、チアリーディングクラブに関しましては、小学生以下が40名、小学生中学生が60名、合わせて約100名の現在メンバーがおります。
すごいですね。ここ見物町の人口は約4000人ぐらいでしょうか。
そうですね、3400人、
3400人
弱ですね。
その中で子どもたちのそれだけの数の、
はい、はい、見物町の子どもたちだけではなく、はい、ここの近隣の旭川、ピップ、ワッサム、名寄市ですね、標津市からも通ってきてくれてます、
はい、あ、そうなんですか、はい、でも本当に100名になるチームということでですね、大変大きなチアリーディングクラブなんですけれども、はい、今日はこの皆さんが街を元気にしようと頑張っている活動の内容について詳しく教えていただきたいと思います、はい、お願いします。そしてですね、この100名で、構成されております美爆楼の皆さん、チアリーディングクラブなんですが、この代表して教えてくださっております柏倉先生、先生自身もこのチアリーディングの経歴というのをお持ちだそうなんですが。
はい、私は大学で東京に行きまして、その時にこの競技に出会いました、はい、18歳の時にこの競技に出会って始めまして、はい、まだ日本に入ってきたばかりの競技だったので、うん、今のようなレベルの高さはなかったんですが、
はい、
こうなんか魅力に取りつかれまして、うんうん、大学出た後も、はい、その大学時代の不完全燃焼の部分をなんとかこう花開きたいなと思いまして、北海道に戻ってきてからも札幌まで通いながら、はい、 社会人チームでチアリーディングを続けておりました、
はい、そしてまたその成績というのもなかなか ねすごいところだと思ったんですけれども、
はい、社会人チームで、うん、全国1位ですとか2位とかを取っておりまして、
はい、
私が30歳の時に第1回の世界選手権大会が行われたんですよね。
第1回目の、
はいはい、そうなんです。でそれに当時30歳だったんですけれども、記念受験と思ってもうそろそろ引退の時期もあったので、これが最後のチャンスかなと思って世界選手権のオーディションを受けたんですよね。そしたらなんと見事に通過しまして、
すごい、
チームの中で最年長ということで、はい、キャプテンを務めさせていただきました。
でもチアリーディングというのは30歳で最年長になってしまうんですね。
そうですね、うん、当時では30歳でもまだ現役だったんですけど、今もう世界選手権のメンバーは18歳ですとか20歳ぐらいに、10歳ぐらい年齢層が下がってきてますので、
そうなんですか。
もう30歳といえばもう今はコーチの皆さんですね、
でもその当時その30歳一番最高齢で先生が選ばれた、はい、ということもあって、はい、そしてこの剣淵に戻ってこられてからも、はい、ここで教えるきっかけにもなったんだと思うんですが、
そうですね、
先生は北海道の出身ということなんですが、はい、地元はどちらになるんでしょう。
父が転勤族だったんですが、はい、市別にもあります日本天才製糖工場、日展ありますよね、
はいはい、
父がそこに勤務しておりまして、はい、道内を転勤で教員になりまして、主人と結婚しまして、
はい
はい、主人が市別の方の小学校に勤務しておりましたので、はい、ご縁がありまして見物の方に参りました。
先生はということは今も教職員でいらっしゃるわけですね、
はい、見物高校の教員です。
高校の先生をして、はい、このチームビバクロでも教えていらっしゃるということなんですね、はい、先生の経歴というのを聞いただけでもものすごい経歴をお持ちだなと思ったんですけれども、この剣淵で子どもたちへの指導を始めようと思ったそのきっかけというのはどういったことだったんでしょうか。
はい、世界大会の方に参加させていただいて、
はい、
いろいろ経験をさせていただいたので、その経験をお話しする講演をする機会を何度かいただいたんですね、
はい、
その講演の中で、うん、こちらの地元にもチームはないのですかという問い合わせですとか、やってみたいんですよねっていう声を聞きまして、まず社会人チームがこの剣淵町に立ち上がりました、はい、道北チアリーディングクラブというチームができまして、
はい、
そこに通っていました、
うん、
社会人の皆さんの家族ですとか、
はい、
お嬢さんですとか、
うんうん、
そういうお友達のお子さんですとかが、
はい、
子供たちがやりたいということがまた声が聞こえてきましたので、
はい、
じゃあ子どものチームも作りましょうかということで、はい、次に子どものチームができました。
そうなんですね、はい、先生がここにいることがきっかけでぜひ教えてくださいということになったというのは本当に先生自身も嬉しいことだったんじゃないでしょうか。どうでしょう。
そうですね、うん、私自身だんだん体が動かなくなってきましたので、
はい、
本当にいい機会をいただいて、
はい、
これからもずっとチアリーディングに関わっていけるなというのを感じております。
うん、はい、そうだったんですね、はい、いや先生本当にですね笑顔が素敵で子どもたちに、ね、教えている姿というのは、ね、どう変化するのかなってちょっと気になるんですけれども、はい、先生が指導をされていて
はい、
子どもたちの成長を感じるときっていうのは一体どんな瞬間でしょうかね。
そうですね、チアリーディングの特徴としまして、
うん、
こう大きな声を出して笑顔で皆さんの前でこう堂々と演技をするっていう、
うんうん、
華やかな部分があるんですが、
あ、そうですね、
それが子どもたちのこう精神力というかにとても必要なことだなとつくづく感じておりまして、
うん、
やっぱり自分に自信を持つということは人に優しくできるきっかけになると思いますので、うん、はい、もじもじしながら、
うん、
堂々と踊れなかった子どもたちがお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんの前で大きな声を出して体を大きく使って演技をしている姿を見るととても成長したな、また立派な大人になってくれたらいいなというのを感じております。
やっぱり子どもたち最初は恥ずかしがったりなんかして、
そうです ね練習会場に来てもお母さんの後ろに隠れたり、なかなか私たちの前で踊ってくれなかったんだけれども、
うんうん、
お母さんにお話を聞くと家ではすごい元気に踊ってるんですよとか音楽に合わせて体を動かすのはとてもいいことだと思うので、
うんうんうん、
はい、小さい子どもたちにぜひやっていただきたいなと思っています。
あ、そうですか、う
ん、元気勇気笑顔というのがこのチアリーディングの合言葉なんですよね、はい、
元気勇気笑顔、はい、ああそうなんですか、
はい、
これをじゃあ演技の中でも子どもたちは表現をされている、はい、ということなんでしょうね、
はいはい、
あ、じゃあこの練習で一番大事になってくるポイントがこの元気勇気笑顔、
はい、そうです
なんですね。なるほど。さあそしてですね、先生がチアを通して、今おっしゃったことに、はい、含まれているかとは思うん うんですけれども、子どもたちにこれからも伝えていきたいと思っているポイントというのはどういったところにあるんでしょうか。
はい、これはチアリーディングだけではなく、どのスポーツにも共通するところだと思うんですが、やり遂げるということですね。一生懸命コツコツ努力をして、達成感を持ってもらって、それがまたどんどん積み重なって自信をつけていく、また社会に出ても堂々と新しい自分の、何か任された仕事を責任を持ってやっていくっていうようなところにつながっていけばいいかなと思っています。
そうですね、はい、子どもたちはその成果を発表したりとか、はい、試す機会というのはあるんでしょうか。
はい、今日のような、各市町村で行われますイベントに参加させていただいているんですが、それ以外に1年に2回、札幌でチアリーディングの大会があります。
小学生も。
はい、そうです。小学生はジュニアスター部門というのがありまして、はい、で今年度はですね、来年の1月に行われるんですけど、はい、全国大会に初めて参加してみようかなと思っています。
それは
子ども大会というのが1年に一遍東京の代々木体育館で行われるんですね。
すごいですね、はい、じゃあこの見物から東京へ全国大会出るために行く子どもたちが多数いるということなんですね。
そうですね、これから選抜をして、はい、全国大会に行きたいと思います。
そうなんですか、はい、でもそういった一つ一つの壁を乗り越える、やり遂げるというところに先生もポイントを置かれて、はい、やはり子どもたち一人一人が最後まで頑張ってほしいなという願いがあるということなんですね、はいはい。今日ですね、この後ここでステージが行われますので、子どもたち続々と集まってきておりまして、はい、少し練習が、ね、始まってきているようなんですけれども、はい、今日見ただけでも 3,40 名はいらっしゃいますね。
そうですね、はい、40名弱ですね。
すごいですね、はい、はい、はい。子どもたちのユニフォームというのも決まっていてですね、はい、一番上の着ているトップスというのは、はい、紺色ですけれども、これはもうビバクローの T シャツになってるんですね、
はい、はい、そうです。胸に I love チアというロゴが入っておりまして、
いい、ね、
これは
キラキラと
イベント用の T シャツで、はいはい、大会用はもう少しもっと派手なユニフォームを着用します。
あ、そうなんですか、はい、そして下はね、チアリーディングらしいね、はい、スカートになっておりまして、はい、子どもたちみんな髪型をねビシッと決まって、
そうなんです、顔の表情をしっかり見せるのが審査員にアピールするポイントになりますので、顔の表情が大きく見えるようにオールバックで、
なるほど、は
い、統一しています。
そうなんですね、はい、確かにチアといえばそういった雰囲気がありましたね、はい、やはりそこも一つの、チェックポイントになっているということでしたので、はい、これから注目して見てみたいと思いますが、
はい、ありがとうございます。
さあ先生、これからもですね、ますますこのチアリーディングクラブジュニアの皆さんも含めてですね、どんどんどんどん大きく成長していってくれるかと思うんですけれども、はい、最後にですね、このチアリーディングを先生はここ剣淵で教えて今いらっしゃいますけれども、この剣淵でですね、町を元気にしている柏倉先生から、この剣淵町の好きなところですとか、この町の魅力というのを教えていただきたいんですけれども。
はい、剣淵町は先ほども言いましたように人口も少なくて、はい、とてもアットホームな、うん、一人一人の皆さんのお顔、お名前が分かる町なんですね、はい、やはりその中で触れ合いですとか温かさをすごく感じます、うん、子育てをしていても、うん、とても皆さんからのサポートを感じております、うん、またこのチアリーディング競技を普及させる上でも、はい、多くの皆さんからご支援を、ご協力をいただいてここまで来たなと感じております、うん、また自然の景色も私はとっても大好きで、
うん、
富良野ですとか美瑛とかにも負けない素敵な景色がたくさんあるなと思っています。高校の教員でこちらに転勤してきたんですけれども、とてもこの町が気に入って家を建てたんですよね、この町に。はい、もう永住を決めて
、
はい、もうこの町のためにたくさんいろんなことしていきたいなと思っています。
すごいですね、先生まだ若いですしパワフルですので、
いやいや、そんな若
くないですよ。これからいえいえきっとですね、子どもたちは、まあ、この子たちが親になって、その子どもぐらいまで先生教えられるんじゃないですかね。
そうですね、60歳70歳ぐらいまで元気に、はい、動きたいなと思っています。
そうですね、この町のですね、元気を作る一人のキーパーソンとなっていることと思います、柏倉先生。
ありがとうございます。
これからもですね、ますますこの子どもたちの成長を陰で支える大事な、はい、キーパーソンとしてですね、剣淵町でも頑張っていただきたいと思います。はい、今日はお忙しい中ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
お話を伺いましたのは、絵本の里剣淵ジュニアチアリーディングクラブビバクローの代表で柏倉幸子先生でした。柏倉先生、本当にありがとうございました、
はい、こちらこそありがとうございました。
それではこの絵本の里剣淵ジュニアチアリーディングクラブビバクローの子どもたちに実際にお話を聞いてみたいと思います。皆さん、どうもこんにちは。
こんにちは。
はい、元 元気にご挨拶ありがとうございます。今日はですね、この37名いるお子さんの中から3名代表してですね、皆さんの将来の夢などを聞いていきたいと思います。さあ、それではまずはじめに学年とお名前を教えてください。
中学1年生の西山珠美です。
さあ、西山さんは県淵中学校ということですかね。はい、ジュニアチアリーディングクラブに入ったのはいくつの時ですか？
5歳の時です。
5歳の時ということは今いくつでしょうか？
12歳です。
12歳、もう7年ぐらいになるんですか？
はい、
すごいですね。チアリーディング歴7年の西山さんですけれども、チアリーディングをしていて楽しいなって感じるところはどういったところですか？
新しいことを習ったり、いろんなイベント行くのが楽しいです。
あ、いろんなイベント、今日みたいなイベント楽しいですか？
はい、
はい、今日の出来栄えはいかがでしたか？
今日は中学生のメンバーが少ないので、少しあんまり大きい技はできなかったんですけど、いつも通りダンスとかも笑顔でみんなできてたのでよかったです、
はい、いやすごいよかったですね。これから将来の夢といいますか、どういう風な選手になりたいか教えてください。
今まで通りと言いますか、もっとすごい笑顔が素敵な選手になりたいです、
うんうん、やっぱり笑顔というのは大事なんだね。
はい、
はい、ありがとうございました。西山さんでした。はい、それでは続いての方にインタビューしてみたいと思います。まずは学年とお名前を教えてください。
小学6年生の松田亜美です。
はい、松田さんも県淵の小学校に通っているということですね、はい、チアリーディングをして今何年ぐらい経ちましたか？
4歳から始めて、
はい、7年ぐらいは、はい、ね、チアリーディング続けてらっしゃるということで、皆さんすごい経歴をお持ちですね。さあ、それではですね、チアの楽しいところというのはどんなところか教えていただきましょう。
楽しいところはみんなで、ダンスなど演技をして、はい、そうすると楽しくなってきます。
あ、本当？練習とかは辛くない？
辛い時もありますけど、楽しいです。
楽しい。さあ、松田さんも、これからどういう風な選手になりたいか、将来の夢なんか教えていただけますか？
私はチアで声や笑顔をいっぱい出して、みんなで他のチームよりも高いところを目指して、強いチームになりたいです、
すごい目標があっていいですね。これからもじゃあその目標に向けて頑張ってください。松田さんでした、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、それでは最後にもう一人お話を聞いてみたいと思います。まずは学年とお名前を教えてください。
小学5年生の新山奈々です。
はい、新山さんはチアリーディング何歳の時に始めましたか？
5歳から
チアリーディングをしていて楽しいなと思うところはどんなところなんでしょう？
楽しいことは、みんなで協力して大会などで優勝することです。
あ、優勝したことはあるの？みんな、
はい、
すごいね。じゃあみんなで協力して優勝できたときやっぱ嬉しいんだね、はい、はい。さあ、これからですね、新山さんどういう選手になりたいですか？どんな風にチア頑張っていきたいですか？
はい、大会で優勝を何回も連続で取れるような高い技をできるチアリーディングの選手になりたいです。
すごいね。でもみんなならきっとできるよね。じゃあこれからもね、みんなね、高い目標に向けて頑張ってください。ビバクラの皆さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
この番組は上川総合振興局からの委託を受けて、手塩川流域活性化コンソーシアムの制作でお送りいたしました。